ここのところですね、
はい、
ちょっと私、主に私が悪いんですけれども、
はいはい、
編集、この馬乗りラジオの編集作業がちょっと遅れたりしておりまして、だいたい土曜日の夜にこの馬乗りラジオって収録するんですけど、
はいはい、
それの出てくるのが今まではその次の日かその次の次の日あたりだったんですけど、
はいはいはい、
だいたい今1週間後ぐらいに出てくると、
うん、だいぶずれて
微妙に新鮮な話がなんか
ああそうです、時事ネタ的にそうですね、
昔話になって出てきちゃうっていう、うん、もう本当に申し訳ないという思いです、うん実は今日も先ほど、先週撮ったものをアップロードしました。
あ、そうですか。
すいません、すいません、結構リアルタイムな話があったんですけれども、
はいはいはい、
まあその当時は、リアルタイムだったと思ってですね、
うん、
皆様の頭でちょっと補正をかけてですね聞いていただくとありがたいと思います。
はいはい、
こんばんは、馬乗りラジオです。今日は頑張ってなるべく3連休なんでね、
あ、
月曜日休めるとね、ちょっと楽なんですけど、
ちょっと気持ち的にね、
気持ち的に楽なんですけれども、うん、仕事は待ってくれません、
うん、
私が馬乗りんでございます。そしてお相手はいつもの、
与田です。こんばんは。
はい、スカイプを使いまして、東京と大阪で結びまして世間話をする馬乗りラジオでございますけれども、はい、まあ何の話をしようかなと先ほどから打ち合わせしつつ、
うん、
あれやこれや話しておるわけでございますけれども、まあもしかすると皆さんが期待されているところはやっぱり、パフュームかなと、
うん、
まあ12日にニューシングルポリリズムが発売されまして、
はいはいはい、
オリコンチャートでデイリー4位、
うん、
その後もまあ8位9位8位ぐらいですね、こうなんとか踏ん張っておると。
まあまあデイリーすごいですね、4位ね。
デイリー4位はすごいですね。
いやー、風が吹きましたね。
風が吹きましたね。
山が動いた感じですね。
山が動きましたね。村山政権かと
マドンナ旋風かぐらい、
マドンナ旋風かと。
いやでもすごいですよね、まさかそこまでね。
で僕はまあすごいなとむしろ思ってるのは、その後ガッちゃんと落ちなかったっていうことですね。
あ、はいはいはいはい、
やっぱりそういうのって、ね、ファンの方々が今やっぱよく分かってるファンの方々はやっぱりその前にフラゲとかフライングゲットですか、
はいはいはい、
したりとかっていうことをこうして、だから初日2日間の数字がえらいいいんだけど、そこから一気にガタガタガタガタみたいなね、まあ、一般の人がそこについていかなかったみたいな、
はいはいはい、
ただ今の現状なんかこの特に露出も多めというのか、いろいろラジオとかね、まあ、かなりこの間出てますし、
まあ、このポリリズムに関するその、ね、露出の仕方結構目立ってますよ ね、
ですね。ラジオでもかかるし、うん、いろんなところでも耳にするようになりましたし、うん、渋谷 の、 駅前のビジョンでも今ポリリズムの PV がダーンと出たり、
あ、そうですか、
うん、だからそういうところで非常にまあ人々の目につくと。でようやくまあ CM でなんかやってたのってこの子たちだわ。
あ、はいはいはいはい、はい、
一般の中で、まあ、そういう人たちもじゃこの数字の落ち方じゃないところでは若干いるのかなという、そういう意味でだいぶこうなんていうんだろう、世の中を巻き込んできているなみたいなのが見られてですね、インターネットよかったねと、
うん、
まあなんか生意気な、すごく生意気なことを言わせていただければ、まあこうなって当たり前なんで、そんなにはチャラチャラしないよ売れすぎちゃうとやっぱりさ、なんかそれはそれで違うんだよね、みたいなことを言ってる人はみんな廊下に立ってなさい、喜びましょうよ、せっかくね。
いやもう素直に喜ぶべきですよね、この結果はね。
この結果はね、みんなファン応援しといてよかったねっていう。
いや、その売れすぎてそのね、だんだん手の届かなくなる存在とか ね、
まあ、ね、
ちょっと寂しくなるみたいな
ね、
そういうのは本当贅沢な悩みですよ。
あ、ここでですね、すでに解散されたバンドゾーンをですね、の影をひたすら今追っている、
ね、本当ね、
与田さん。
そうです。その悩みはね、 贅沢ですよね。
贅沢です
よ。寂しいとかそんな。
私らも。
リリースされるだけで本当にありがたいと思わないと。
ね
そのリリースされた曲で一喜一憂できることがどんだけそのいいことか。
いいことか。
ね、
うん、出ないんですからもうね。
ないんですから。
ないんですから。どこぞの雑誌にちらっとなんか、元ゾーン情報が流れていただけでもう興奮するのにね。あなた、新連載とか始まるんですよ、なんか。ねえ。で、なんか新しいラジオ番組とかも始めるとかいう。
ねえ。
楽しまなくて、どうしますと、この現状を。皆さんもっと楽しみましょうね。本当に。というわけで、まあ、この件は良かったな、という。うん、とりあえず、ちょっと、置いておきますが。ただ、まあね、そういうふうに盛り上がってる中でも、やはり、まあ、音楽業界全体として見れば、あまり、いいお話は大きくないわけでございまして、現れては消え、現れては消え。そういうような、まあ、残酷なね、売れる人あれば、去る人もあるというような、まあ、解散はしてるわけではないですが、衝撃的なニュースがね、一つ飛び込んできまして。馬乗りラジオだけですよ、こうやってアイドルの話題をフォローするのは
ねえ。ねえ、いつからこんなラジオになったのか。
先週はなんかそのスティーリーダンライブレポートまでやったのに。でも、まあ、今週ちょっとアイドル多めかな。なるほど、ハレパンに
の、はいはいはい、
ギターの大空さやさんが脱退する。
ちょっと面白かったですけどね。
面白いですね。本当にハレパンの話題はいつも笑いながらできるっていうので非常に貴重なんですけれど。
ここに来てその脱退っていうシナリオは何なんだろう
な。なんか僕もね、全然まあハレパンのことは追いかけてなかったんで、突然まあハレパンだ、脱退という記事を見てですね、最近なんかもう活動もなくてなんかどうしちゃったのかなっていうことになったのかなと思ってですね、いろいろ調べてみましたら、なんかえらいあれなんですね、8 days とかって言ってですね、首都圏を8日間毎日こうなんかライブハウスみたいなの
があったりとか。そうです、だからライブとかそういうイベント自体は全然減ってるわけでもないですし、うん、むしろ順調な感じではありましたけどね。
やってきてね、なんかこの、まあ申請、いわゆるロック体制というんですか、もうハレンチパンチじゃないハレパンだと、でロックなんだというふうな、路線変更からですね、まあやってきて、そういうその8 days というツアーというのかなんか、そういうのもまあとりあえず頑張れてみたいな、ここさもう一回頑張っていきましょうよみたいな話かと思いきや、なんで？
いきなり、本当にいきなりですよね。
いきなりですよね。なんか、なんか、それまでに、まあ、若干ね、大空さんが浮いてる気味みたいな話っていうのは、なんかあったらしくとか、なんか大空さんもソロ活動が、
ね。まあ、なんか、ピンではいろいろやってたりはしてますけどね、ピンでブログやってたりとか。ね、
というような話もあったりで、まあ、なんか、そういうことが、あってもおかしくなかったのかなというようなことはあるんですけれども。
まあでも抜けることでのメリットがよくはね、見えてこないというかね。
なんかね、なんかその抜けて、なんかすぐ大空さんにすごいでかい仕事が舞い込んでくるのかというと、そうでも情けな
空気。まあだから、本当に急な感じがするんで、本当にそのロック体制が嫌になったんじゃない
あれってさ、だから結構さ、僕、なんか2ちゃんのスレとか読んだんですけれども、ハレパンスレとか。結構やっぱ小笠原さん、リードボーカルの女の子が、ロックでやりたいって言って、ロックになったっていう。
だから多分あの子はマジなんじゃないですかね。マジでロック体制で。っていう意向が本当に結構強いんじゃないのかなと。
なんか、特にあそこの事務所だけに、なんか事務所主導型が好きなところじゃないですか。はいはいはい、仕掛けるのが好きなところだから、だからこのロック路線っていうのも、やっぱりこう、事務所側が積極的に仕掛けた結果なのかと思いきや。
まあ、もう、まあそういうのもあるかもしれないですけれども、まあでも小笠原さんでも結構乗り気で。
結構ノリノリで。
結構マジなんじゃないかなって気はね。するんですけどね。
なるほど、
ね。そういった、その、ロック体制にも、まあ、今、ぶっちゃけな話、ギターもね、弾けないわけですし。
ね、
まあ、ギター練習したのも今年からやって結構公言してますからね。
すごいですよね。デビュー時からあなたギター持ってましたねっていう。
だからもうついていくのもしんどくなったんじゃないですかね。もう伊達メガネも嫌やとか思ったんじゃないですかね。
かもしれないですよね。なんか考えてみれば大空さんひどいですよね。弾けないギターを持たされ、
ね、
かける必要もないメガネをかけさせられ、それはなんかね、私ちょっとあれなんじゃないかしらみたいな思われてもそれはしゃあないかなという、微妙ですなこれはな。
ねえ、いやでもまあ晴れパン的にはあの子がその抜けるっていうのは割と痛いかなという気はしますけどね。
割と結構そのツインボーカルでやったりしてたりした、
実は歌唱力という点ではあの大空さんの方が結構頭一つ抜けてるところですからね。
実は
小笠原よりも
要じゃないですか。
うん。だからあの大笠原さんと大空さんのその掛け合いというかコントラストがなかなかうまいこと言ってたような気がして、その辺が面白いのがあの晴れパンの良さだったような気はするんで、一、ね、人抜けるとまあ今後歌はどういう風に
パートナーもね、誰が歌うのかなと。
うん。
マコさんですかね。あのラップの人ですかね。
どうなんでしょうね。二人体制で行くのかどうかもちょっとわかんないですけど ね。
なんせリンキンのマイクのようなインダストリアルな感じという名言を、あれは名言ですからね。あれは間違いなく名言なわけですけど、
ね。よりそういうラウドでパンクの方向に行くのか。
行くしかないですよね。
それにもついていくのが嫌だということでやめはったのか。ねえ。
まあ、いずれにせよですね。まだ、そういう CD 化はしてないですけど、でも新曲とかもあったりしたんです
ね。そうなんです。太鼓の達人っていうのがゲームセンターでありますけれど、はいはいはい、そこにあの一曲、ハレパンの新曲があって、あの夏のドナサマーっていう曲ですけ
どね。夏のドナサマー。
曲名はすごい面白いんですけどね。
すごい曲ですね、それ。タイトルだ。
全然ドナサマーっぽくないんですけどね。
ディスコじゃないんだ。
全然、昔のあの、ハレパン時代のポップな曲で。
なんか、夏のドナサマーで、しかもロックとか言うとなんか俺、筋肉少女隊とか、そんなイメージしか思い浮かばないぐらいのセンスですけどね。
今のところそこで新曲を聴けるんですけどね。
はぁ、
うん。
いやー、この、ハレパンはどうなるのか。
ねえ。
かなんかその、2ちゃんのスレを読んでたらですね、あの、12日に、まあ、13日かな、だから、パフュームはデイリー4位だったんだって、はいはいはい、みたいな。でそこでちょっと荒れるのがな、パフュームの話なんかすんなとか、ね、比べるなよバカみたいな話が来るのかと思ったら、なんかみんなすごいちょっとあったかいんですよね。なんかいやパフューム頑張ってるな俺ハレパンも俺たちもとかなんか言って、なんかパフュームが売れることによってアイドルに目に行けばこうもうみんなアイドルのことをもっと見てくれるようになったらハレパンのこともみんな注目してくれるかもみたいなですね、めちゃくちゃなんか前向きな意見がですねそこに書かれていてですね、ちょっと切なかったですね、正直ね。うん、その次の日ぐらいにやめるわーみたいな。いや、結構事務所批判多かったですね。あそこはなんか、あれだけだって、金だけだから、なんか目先だけだみたいなですね。まあ、頑張っていただければと。でもなんか、あの事務所ってアイドルさんいっぱい抱えてるじゃないですか、アイラ・ミツキ。
結構そうですね、抱えてますね。
ね、
あの、秋葉原の路上とかで歌わせてますから、ね。
で、なんか、警察に追いかけられて、
ただただ
と言うんでしょ。
警察に追いかけられたみたいなね。
もうね、本当に、
そんなことさせる事務所どうなのよ。
事務所が守ってやらなくて、あなた、みたいな。アイドルはどうやって生きればいい
の、どういう修行のさせ方やねん。
そうそうそう。ね、基本的にアイドルっていうのは、ね、そういうコンセプトの上に成り立つもんだろうっていう。そこが微妙に外れたりする面白さ、そこの面白さはなんか違う楽しみ方なのかもしれないけども
。
明らかにでも今のあそこの事務所、あそこの事務所が面白いですからっていう、
うん、どこまででもやれるのかなっていう ね、本当に
もうここまで来てですね、まあ、唯一だってメジャーレーベルから出てるわけで、あれビクターですからね、なんか、
はいはいはい、
そんなんね だからあれですかね、もしかしたらね、もうそのまあロック路線で行くハレパンと、
うん、
テクノポップ路線で行くアイラミツキに大空さやがくっつきてです
ね。ああなるほどね。
なんかパフュームみたいなテクノポップそのデュオ、
あのテクノポップにギターみたいな。弾くのかどうか分かんないですけど。
ギターはどうかな。プラスチックスみたいなね。
かっけえ。
あの、うまいんだか下手なんだかよく分かんないじゃないですか、立場の
ギターって。なるほどね。下手馬でいけるみたいな。
下手馬でいけるっていう。それだ。もうそういうところですよ。
ねえ。
メロンとかね。
すごいとこ狙うな。
すごいとこ狙うしかないんじゃないかな。もういきなりみんなヴィンテージ申請ですよ、ずらりと、うん、それやってくれたら俺結構本気になっちゃうかもしれない、
ね、
握手会とか行くかもしれない。パフュームの握手会、
パフュームに対抗するならそんぐらいのその戦略が
やらないと。でもうそんなね、ボコーダーですよ、ボコーダーやっぱり、
ね、
もうそんなボコーダーないしはメインリードボーカル初音ミクですよね。もう、うん、後の2人は
人間じゃないみたいな。
もう人間じゃないみたいな。後の2人は後ろにいるっていう。すごい、それだわ。
まああの事務所はどんどんやりかねないのが怖いです
から。怖いですよね。
ありな感じがするのがね。
なんかそれなんか初音ミク見てあの社長がなんかこれじゃんとか言ったりしたら言ったりしたら本当になりそうなんで。恐ろしいんですけど、まあ、本当やめてくださいね、本当誰に向かって言ってるのか分かんないですけど。いやー、怖いな。でもまあね、だって3人組とかさ、グループでやってるとね、なんか良かったり、なんか大体小笠原さんとその、奥名真子さん、
横名真子さん、ラップの子ね。
ラップの子って、はいはい、同級生かなんか。
もともとあの子たちはだから友達というか。
ね。
うん。で、そこに大空さんが入ってきたみたいな形なんですけどね。
なるほどね。
まあでも、脱退は今回2回目なんですけどね。
あ、そう、
もともとハレパンは、まあ、その大空さんと、
はい、
大空さんじゃない、その小笠原さんと沖縄さんの2人で、うん、で、もう1人そこに別の子が入ってたんですよ。
お
3人で。で、メジャーデビューする前にその子が抜けて、でメジャーデビューしてから大空さんが入ったみたいな。
あ、そういう。
だから今回2回目の脱退
で、2回目のメンバーチェンジなわけですね。
うん、
あら難しいな、
ね、
まあまあ微妙にね、なまあ仲悪ければどうってことはないんですけども。
なんだ、小笠原さんのねクーデターとかね面白いなとかね。
なんかね面白いですよね、そういうの。それに引き換えパフュームの異様な仲の良さは何なんだろうという、
ね、気持ち悪いぐらい仲いいですよね。
仲いいですね。なんか俺ヤフーのライブトークを見てたんですけどね、
はいはいはい、
なんかなんでこんなに長いこと、あ、なんか長いこと頑張ってるねみたいな話になったのかな。その時になんでこんなに仲いいのみたいなことをいう話になったら、なんか柏岡がなんか泣きそうになりながら大好きなんですよとか言ってですね
すごいメンバー愛ですね。
メンバー愛ですよ ね、 もうね。でもそれ聞いてね、こう俺も残業の手が止まりましたよね、37歳。残業かっこ残業中、月曜日に手が止まりましたもんね、思わずね。ちょっと俺もやばいとか思ってですね、ジーンときましたね。
へ
ぇ、かあの人たちはなんか偉いですよね。まあなんかもうちょっと売れないとあれなのかもしれないけど、今現在ではあんま勘違いしてないですよね。まあもともとなんかちょっと勘違いしてるところはあるんですけどね。あの子たちは面白いんだよな。現場レベルのあのラジオとかでも時々まあラジオとか聞きますけれども、
はいはいはい、
あの面白さはちょっとね、うん、いややばいでしょあーちゃんとか言う。そう、なんか T シャツ洗うんだよみたいなことを言って言っちゃう感じ。まあなんかそれでいいらしいんでね、なんか変な人になりたいとかって言ってたから、
うん、まあ、ファンの側も全然それは受け入れるというか、うん、ありでしょうしね、うん、
だけども、うん、だけどもどうかな、これからね、みんなつくづく仲良くね応援しましょうね、
うん、
あんまりそんないそういう子たちが言うことなんか一言一言に目くじらとか立てない
あのだからでもそれがアイドルファンですからね。
あだけどさ、うん、女の子の言うことにさ、いちいちいちいちクジラとか立てたらさ、実生活でも死にますよ、あの本当に。37になってさすがにそういう、ね、恋愛とかからちょっと一歩引いたんでね、もう気楽になったから言えるけどもね、やっぱりね、なんかあのよく勘違いするんだ男ってなっていうのが、あのなんかこれ私好きとかなんか言って、
うん、
なんかじゃあこれを買って持ってったら、私これ好きじゃないとかって言うっていうようなね、うん、女の子ってそんなもんなのよ、うん、一言で言えばねうまく言えないけど、
なんかあったんすか
いやだってそれで苦しんでる人たちをたくさん見てきたわけなんでね、いや僕もそうだしもうね、女の子ってそういうもんだと思わない、
まあまあまあね、うん、
やっていけないですからね、
うん、
本当に若い人たちは頑張ってほしい、うん、何のラジオでしょう今日は。まあそんなでございますけれども、
はいはい、
最後にまあなんかね、そんなアイドルの話ばっかりじゃないよ、馬乗りラジオっていう話をじゃあしようか、うん、この辺で偉そうにジェーン・バーキン来日、
うん、突然
突然馬乗りラジオがなぜこれをネタにするかというと、あまりにも面白すぎるからっていう、
うん、
あの僕一応ビルボードライブのメルマガ会員みたいなのになってるんですよ。
あ僕も一応入ってるんですよ。はいはい、
だからまあ一回やっぱりまあビルボードライブも行ってみたいと、
うん、
でまあそのライブによっては8000円ぐらいでなんとか入れるものもありますから、
うん、はいはいはい、
ね、なんか結構まあエアサプライとかも来るしね、まあ、うん、与田さんの年代ではないかもしれないけど、エアサプライとかってちょっと行こうかなとかなんかいろいろ思っちゃったりするようなところが僕はちょっとあるんで、
はい、
だからなんかまあチェックしてるんですけれども、うん、今日かな昨日かな来た、
昨日ぐらいですかね、
昨日ぐらいですかね、
うん、
まあ、メールマンが届きまして、ジェーン・バーキン来日、
うん、
おジェーン・バーキンか、サービスエリア3万円、ドゥワードワーみたいな、スティーリーダン超えたみたいな、
軽く超えましたよね、
最長不当行きましたね、3万円、
すごい3万、ね、
サービスエリア3万円、カジュアルエリア2万8000円、かっこワンドリンク付きですよ、あなた。いやさ、いやね、うん、
これはだからな、どういうつもりでの価格設定なんでしょうね、
全く理解ができない、
ね、
ね、でしかもこれ理解できないのが、実は今回そのビルボードライブにだけ来るわけじゃないんですよ、ビルボードライブ大阪と東京で1日ずつやるんですけれども、はいはい、まあ、3万円という値段設定、
はい、
文化村オーチャードホールでも福岡サンパレスのホールでもやるんですよ。
あ、そうなんですか。はいはいはい。
で、オーチャードホールは S 席9000円なんですよ。で、福岡サンパレスホールもまあ GS っていうのが1万1000円だけど、S 席は9000円なんですよ。
はいはいはい。
一体ビルボードライブ東京でどんな濃密なライブが繰り広げられるのかと。
倍以上の値段ですね。
あら、3倍ですよ、3倍。一体どんな3倍のサービスがそこに用意されているのかと。
すごいですよ、強気も強気ですよ、ね、
もうなんかジェーンが一テーブル一テーブル来てついでくれるのかと、酒とか
歌いながら
歌いながらディナーショーか。
そうだから、ディナーショーとかなら全然 ね、まあまあ分からんではないですけど、絶対そうじゃないでしょう、ね、
違います、あのお食事代は別ですって書いてあります
なおかつ別で最悪ですよね
自分でワイン頼んで、なんか、まあ、やっぱりね、ジェーン・バーキンですからね、なんかフランスのワインとかでも飲まないとやってられないかもしれないですからね。いや、これはすごいですよ、ちょっと。
これはだから、どういう客層が本当に来るのか
って。もうみんな三輪明宏みたいな人でしょ、ね。で、みんなバーキン持ってるんですよ、ヘルメス。
全員こう、バッグ抱えて。
あのバッグ抱え、あのバッグにしかもなんかいろんなものを入れてわざとくしゃくしゃにするのがかっこいいんでしょ、ジェーン・バーキン的なわけですよ。
すごいな
ぁ。もうね、どんなのかと俺、絶対この11月25日はですね、もうビルボードライブの前で人を見たいです、
ね。あ、並んでるとこ見たいですね。
並んでるとこ
見たい。みんなあのカバン持ってんのかとかね。
そうそうそう。多分日本中からバーキンが集まる日ですよ、
多分ね。いろんな種類の。
いろんな種類のなんか、私のバーキンみたいな。
ねえ。
いや
だって、だからその3万っていうのがその本当にブランド維持するというか、そのそういう感じでのやっぱり設定のされ方なんですかね、ビルボードの。
だと思うよ。よくわかんない、ね、本当によくわかんない、なぜ3万なのかっていうのが全く理解できない。まあ、うん、きっとですね、3万のうちの2万はアムネスティの人権活動とか使われるんじゃないかと思いますけどね。いや、これ本当にわかんない、不思議だ。もしかするとあのシャルロットが出るとかね、突然シャルロットのデュオみたいな、そういう仕掛けでもない限り、ちょっとこの値段設定はありえない。とにかくちょっとね、ビルボードライブどうしたんだよっていう。
ちょっと調子乗りすぎですよ、
ね、調子乗りすぎですよ。多分だからみんなやっぱスティーリーダン行っちゃったのが間違ってる。
そうそうそう、だからもうね、みんなね、ほんとそうですよ、行ったらダメ
なんですよ、行ったらダメだと思う、
行ったら調子乗るんですよ。
そうそうそうそう、2万3000円いけるぜとか、順番機3万とか行っちゃうみたいな、
ねえ、
調子乗らしちゃダメ。こういう
これでも完売でもした日にはね、
このクラスみんな3万からになりますよ。まあじゃあですよ、ホイットニー・ヒューストンがもしやったら5万とかになっちゃいますよ。
ああ、可能性としてあるでしょうね。
いや、やめましょう、本当に。
本当にね。みんな文化村に、まあ、確かに、いいとこではありますけどね。
そうそうそうそう、
うん。全然そんなに悪い場所じゃないですけれども。
ね、
とはいえ、それは本当にね。
だから、なんかどうなんだろうな。まあ結局ね、文化、そういうオーチャードホールとかそういうところでやるのって主催があるわけですよ。まあ、今回のオーチャードホールでのジェーン・バーキーのライブっていうのはテレ朝、朝日新聞、J ウェーブがやる、
はいはいはい、
で、ただビルボードライブはその主催っていうのはないわけですよ、ね、自分とこで全部リスクを負うというか、
はいはい、
そういうふうにするっていう、そうなっちゃうとやっぱりこの値段設定に結局なっちゃうのかな
って。ガイダルを呼ぶとやっぱそうなるんですかね、
ことにはなるんだけれども、でもな、11月25日ってまた微妙なね、クリスマスの1ヶ月前、
うーん、
いや普通ありえない。
まあみんなでも行くんでしょうね。
行くかね、本当にね。だってその
言ってくださいよ。
あの20日21日に9000円で見られるんだよ。まあオーチャードホールだけれどもさ、オーチャードホールもそんなに悪いホールじゃないですよ。いやー信じられない。別にじゃああんたジェーン・バーキンの曲何曲知ってるんだお前はみたいなね。そ
う
そ
う
そ
う、うん、だってドラマのぐらいしか分かんないですよ。
アッカボンぐらいのもんでしょ、あんなの。
そんなね、詳しくは。
あの、シャバダバダぐらいじゃん、あと。シャバダバダバってジェーン・バーキンだっけ、ちょっとわかんないよ。そこをごめんなさい。そう、セルジュ・ゲンズブールと、あのね、なんかもう、ジュテーム、ジュテーム、ジュテームみたいな世界でしょ。うんうんうん、いや、まあ別に、いや、全然その、いやすごい人だというのはおぼろげながら知ってますけど、
も
う
でも結構お年な人ですよね。
もうだって1946年生まれですよ。
ねえ、
いやまあね、すごい、本当すごい、チケットの値段がこう上がりすぎちゃうのは本当困るなっていう。どっかで誰がくさびを打ってくんないと困っちゃうんですよ。これ青天井になっちゃうじゃないですかね。
本当そうですよね。
やばいよ、もう庶民に優しい音楽であってほしい。
まあ、庶民は来るなということでもあるんでしょうけどね。
ね、だんだんこう格差社会ですよ。
本当そうですよ。
どうなってるんですか世の中は。そういうわけでございましてですね。まあ、まあ今年なんかね、あとはもう。いいんです、もうパフュームの紅白行けば僕はそれでいいです。全然よかった。というわけで最後まで聞いていただいてありがとうございました。いつもですね、感謝しております。最近ご意見ご感想がないです。あまりあの皆様と触れ合ったりしない、どちらかというとツンを貫く馬乗りラジオでございますけれども、来たメール、来たメールは涙しながら読んでおりますのでですね、ぜひご感想をいただければ嬉しいですが、 というわけなんですけれども、もう世界中が一向に進まない。
ああ、相当厳しい感じで。
相当厳しいです。毎回これもう毎回壁にぶち当たってます。
うん、
いいとこまで行くんですけれども、あの強化を消されたり、
うん、
あの防御系の呪文のが切れたその次の攻撃でみたいな、
ね、一旦一旦が真剣勝負ですよね。
もう一旦一旦が真剣勝負です
ね、 ね、
そうそう、向こうが何をやってくるかっていうのがですね、ある程度読んでかからないと、
攻略本とか攻略サイト見てもあんまりもう役に立たないというか、本当に一旦一旦ごと戦略をこう独自に練っていかないとみたいなね。そうそうそうそう、臨機応変に、
うん、なんかウィキに書いてあったことを実行しようと思うと、それはそうやれば勝てるだろうけど、うん、それってすっごい色問題じゃないけども、それで最後まで通せないじゃん、
うん、
なかなかですよ。だから最終的に運の部分っていうのはどうしても出ちゃったりもするだろうなと、
うん、そうですね、
思いつつ、
まあ気長に年内クリアぐらいで、
あの本当にそんな感じですね。とりあえず先は見えてはいるんですけれども、うん、とにかくあの竜を倒さない限りは進めないということなんで、
うん、
いやでもまあここまで楽しくやらせていただいても十分元は取りました
ね。まあそうですよね、
うん、なんかどうなんでしょうね、なんかいろんなロールプレイングゲーム出るらしいですけど、ね、
今度はドラゴンクエスト4が出ますよ、 DS で。
4
リメイクですよ。
ドラクエって2しかやったことがないんですよね。
あ、そうですか。う
ん、あのさ、うん、ドラクエ2、今でも覚えてるんだけど、なんか変な刑務所跡みたいなところに行くと誰もいないんだけど、
はいはいはい、
なんか1個入れるところがあって、その入れるところっていうのは絶対見えないんだよね。
はいはいはい、
黒くなってる
わけ。はいはいはい、
でだけどそこ1個だけ入れるところに入るとバレたかみたいな感じで、なんか誰かがいてそこでなんか物を売ってくれるかしてくれる、なんか鍵かなんか売ってくれる、それが前に進めなくて、うん、そこで発狂した覚えがあるんです。
まあ2は本当にそういうの多いですよね、
うん、
なんかあれは結構厳しいバランスでしたね、
うん、
2は
なんか、うん、かなり頑張って解いた覚えがあるんですけどね、うん、それ以来ドラクエはもうやるもんかと。
いやでも3は良かったですよ。
あ、そうなんだ、
うん、バランス取れてて3、4あたりは。
そっか、もう一回やってもいいかな、う
ん、2は確かに挫折は分かりますけど、
ね、うん、なんかもう見るのも嫌じゃん、
うん、
パルプンって何様じゃん。そんな感じですが、なんか面白いゲーム教えてください。なるべくシューティングじゃないやつがいい。すぐ死ぬんで。というわけで、ありがとうございました、
はいはい、
また来週お会いいたしましょう。それではさよなら。
はい、さよなら。